ライフスタイルセラピーポストクリップ。こんばんは、ワニブックスの青柳ゆきです。今週もお疲れ様でしたの気持ちを込めて、私のライフスタイルセラピーのものやエピソードなどを毎週金曜日に少しだけお届けさせていただきたいと思っております。皆様こんばんは。東京は今桜が満開なんですけれども、皆様の地元の桜はどんな感じでしょうか。DM いただいたりするんですけども、桜前線のお便りも多くて、私が多分桜言ってるからだと思うんですけども、まだ地元の方は咲いてませんっていうようなお便りがあると、あ、本当東京ってこう列島でこう下の方から桜前線があって、そのお便りをいただけるのすごい嬉しいなと思ってます。で、東京は今週めちゃくちゃ3日間ぐらい寒い日が続いたので、こういう時は桜のお花の持ちがいいそうなんですね。なので多分この土日も桜お花見なんか満喫できるんじゃないかなと思っています。そして今回は前にお話しさせていただいた森田敦子さん の監修のケアブランド のお茶のプレゼントがありますので、たくさんプレゼント応募と番組の感想などいただいておりますので、番組内でもね読ませていただくこともあるんですけども、たくさんあるので今日はその中で何通か読まさせていただきたいと思います。まずはでは最初には、この方はねペンネームは書いてないですね。では、K さんと言わせていただきます。兵庫県の方ですね。いつも楽しみに番組を聞かせていただいています。青柳さんのお声に癒されています。お話も毎回知らないことが知れて嬉しいです。青柳さんが教えてくださったラブブララブを聞いてハマってしまいました。青柳さんのお話を聞いてとても気になってしまい、イベントのオンライン配信も購入して聞きました。楽しい番組を教えてくださりありがとうございました。楽しみが増えましたとのお便りです。 K さんありがとうございます。この番組でね違うポッドキャストを紹介するというすごい嬉しいシェアのお話なんですけど、このラブブララブ聞いてる方も多かったんですけども、これを時にこの K さんのように聞いてくださった方も多くって、で決してね内容的にはね本当に回によってはちょっと本当にこれお下品だなと思うこともあるんですけれども、私が好きなのは本当に大久保さんの最初のなんか大久保さんの日常みたいなことをとっても面白く話す、そこがね本当に好きなんですね。あとあまりにこうちょっともう自分と関係ない話、こう恋愛とかそういうことだとなんか笑えて聞けちゃうみたいなところがあって、すごく私も癒されるんですよね。なんか編集とかしてるとこう本とか見ててもこうドラマ見てても雑誌見ててもなんかこう企画にならないかなみたいな頭が働いてこう休めないんですけど、このラブブララブはね本当に特に何か企画ってことでもなく、ただただ純粋に楽しんでるので、このラブブララブのお話ができるっていうのはすごい嬉しいです。ありがとうございます。それでは2通目読まさせていただきます。ライフスタイルセラピーを毎回楽しみに聞いています。紹介された書籍も興味を惹かれるものが多く、枕元に置いて繰り返し読んでいます。健康や占い、スピリチュアル、漢方の話など私も興味のあるテーマが多く、矢作直樹先生が登場された時はついにと嬉しくなりました。矢作先生の本も出版間近だということで楽しみにしています。私は生まれついた性格なのか、時代がそうさせるのか、不安感や焦燥感が感じやすく、呼吸がいつも浅いです。休みの日でも時間の使い方が下手です。もっと自分に自信を持ちたいし、幸福感を感じたい。希望とするテーマとしては気持ちの上手な切り替え方です。 4月にはスピリチュアルにも関係するゲストの方の放送があるようなので楽しみにしています。こちらもあのペンネームは、書かれていなかったので、あの群馬県の K さんになります。 K さんありがとうございます。 K さんのようにこうライフスタイルセラピーにお呼びするゲストの方の、あの専門でお話しされるお話にとても興味があるとおっしゃっていただけるリスナーの方が多くて、あのとても嬉しいです。ライフスタイルセラピーの、基本コンセプトは生活の質を上げるっていうことなんですね。なので生活に関わるあの全てのこと、まあ、あの心と体とかもそうですけれども、あの本当に経済からインテリアから、それから本当に見えない世界までこう全てを網羅したいと思っているので、そこに行っていただけるととても嬉しいです。そしてあの本当に八木先生、本当に素晴らしい方というか、もう本当に悟りされてる方なんですよね。だからこうもう俗の世界にいらっしゃらない方なので、その先生の言葉を聞いてるだけでこう悩みがなくなってていくような感じもありますし、あまりに俗っぽい考えをなんかこうバカバカしくなってくるみたいな、先生とお話ししてるとみたいな感じなので、まあ、こちらも今絶賛制作中ですので、あの楽しみにしていただければと思います。そして K さんが書かれていた、生まれついた性格なのか、時代がそうさせるのか、不安感や重層感が感じやすいというふうに書かれていたんですけれども、これは今みんなそうなんじゃないかなっていうふうに思っていて、まずもう第一に世界、私たちが暮らしているこの地球の世界でこう戦争が、ね、起きてるっていうこと、まあ、どこかで必ず今までの時代も起きていたんだけれども、この情報社会でいろいろ目にしたりとか感じてしまうことってすごくあるので、まずそれを自分ごとに受け止めてしまうこともありますし、あともう一つはやっぱりこの時代のスピード感ですよね。前にもこうお話しさせていただいたかもしれないんですけど、本当にこう令和の1ヶ月って江戸時代の10年分の時代の変化が起きてるっていうふうに、またこれね昭和で換算したら昭和の時代の換算でもあるんでしょうけども、確か私一回チャット GPT にも聞いてみたんですよね。確か昭和だったら令和の1年だ、昭和の6年ぐらいだったような気がするんですけど、もうそれぐらいね、小学校1年生から6年生まで昭和の時代は、まあ、私が生まれた昭和なんですけど、は小学校1年生から6年まではそんなにこう変化がなかったのが、今も1ヶ月単位であの変化が起きてる、まあ、それについていかなきゃとか、そういうあまりにその変化にね慣れないとか、そういうことってすごい不安感を感じるんじゃないかなと思うんですね。なのでこういったお話ってすごくあのシェアしたりとか、みんなで話すことによって、あ、皆さんもそう思ってるんだとか、あ、そういう考え方があるんだっていうふうに一つでもね、あの心の拠り所になればなと思うので、この K さんがあのテーマとして掲げていただいている気持ちの上手な切り替え方っていうことを、ね、どこかでまたそういったことをお話ししていただけるゲストの方をお呼びするとか、あと何かこうイベントでそういうタイトルで皆さんでお話しするとか、何か考えられればなと思っております。新年度に入って4月になって、気持ち新たにとか、やるぞっていう風にね思えたら、それはとってもこう本当に春の芽吹きと一緒で、こうどんどん芽が芽吹いていく季節の流れに沿ってて、それもとっても素晴らしいですし、実は今お便りにもありましたけど、不安感とか気持ちがざわざわしているようなこ ことがあったら、それは実は本当に季節のせいでもあるんですよね。中医学では肝臓の肝と書いて肝の季節と言われていて、とっても気持ちが不安になりやすい季節なんです。なのでそういう時こそ体を無理しなかったりとか、体一つこう縛る、この髪の毛を弱かない方がいいぐらいに言われてる季節なんですね。本当にそれって中国最古の医学書皇帝太経っていうものに書いてあるそうなんですね。なんで今は春でとても変化の多い季節だから、そういうふうに思うのは季節のせい、大気のせいなんだよっていうふうに思って、心を落ち着かせるのもいいなって思っています。昔 JR 東海のスキーのキャッチコピーで、なんか全部雪のせいっていうのがありましたよね。なんかこう恋愛が始まったりとか、スキー場でのこうロマンスみたいなのは全部雪のせいっていう、あ、とってもいいキャッチコピーだなっていうふうに思っていたので、全部今は季節のせいっていうふうに思うのもいいかなって思っております。それではまた来週お会いしましょう。